SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
3月25日の土曜日、西オーストラリア州のパースでジャパンフェスティバルが開かれます。今日は実行委員長の福本千春さんに電話でお話を伺いました。
福本さん、実行委員長されてるということで、はい、今年の目玉は何でしょう。
今年の目玉です。毎年ステージパフォーマンスとかいろいろあるんですけど、今年はですね、格闘技、マーシャルアートっぽいですね。空手だとか柔道だとか合気道だとかっていうのが結構出てますし、
はい、
それから太鼓のパフォーマンスもグループが3つぐらい出るのかな。それから例の通りロリータのファッションだとか、それからコスプレだとか、
はい、
そういった若い人たち向けのステージパフォーマンスも、行われます。
やっぱりパースでもこうコスプレは流行ってるんですか。
いや、流行ってますね。やっぱり若い人たちがその日本語だとか日本文化にこう興味を持つっていうの一環として、ね、
はい、
やっぱそういうのがきっかけでっていう人も結構多いので、
うーん、面白いなと思ったのが、10メートルの海苔巻きを作るっていう。
そうです、そうです、そうなんですよ。地元のですね、いろんな食品関係の皆さんがこうご協力していただいてるんですけれども、去年はね、6メーターでやったかな。で、今年はもうちょっと長くしようっていうことで、
はい、
子供たち、はい、もうあらかじめ、ホームページ等で子供たちを募ってですね、それでみんなで一斉にこのお寿司を巻こうということで、はい、毎年やってます。
でも準備だけでも大変そうですね、それね。
そうですね、やっぱり準備は、日本からこれね、海苔をわざわざ、ね、長いのを取り寄せるんですよ。
つなげるんじゃなくて、そう、長いのがあるんですか。
はい、1枚1本でこれで日本のね、海苔メーカーさんに、お願いをして、そういうようなものをわざわざこう持ってきていただいて、それで作るっていう。はい、
でも10メートルとなるとすごいですね。こうかなり大きな束になってくる感じ
です。そうですね、でロールで巻くんですけどね、
でもね、そんな海苔巻き作るチャンスなんてないでしょうから、この子供たち喜ぶでしょうね。
そうですね、やっぱり子供たちもそういう、ね、みんなでね、その何か力を合わせてこうなんか同じものをやるっていうのが非常に楽しいらしくて、ね、これ非常に毎年好評で、
はい、
で非常に多くのお子さんたちに参加をしていただいてます。
はい、で会場がフォレストプレイスということなんですが、
はい、これはパース市の、はい、真ん中 の駅の前のですね、
はい、
対面の大きな広場があるんですけれども、はい、そこでステージがありまして、これはパース市の協賛も、いただいておりますので、そちらの方でやるというようなことで。
この間もメルボルンでジャパニーズフェスティバルありましたけれども、はい、日本人だけじゃなくて、もうローカルの方がどんどんどんどん参加してくださるのが本当に嬉しいですよね。
そうですね、やっぱりその日本人だけで集まってっていうのも、どちらかというとその特にパースなんかは鉄鋼関係でね、最近その日本の企業さんとか日本人も少しずつ増えてきているの で、どうしてもその例えば日本文化についてとか、なかなかやっぱりその日本人は増えたなっていうことは聞いていても、やっぱりそのよくまだ知らないという方が結構多いので、
はい、
非常に、はい、こちらに住んでる方にとってはたった1日ですけれども、そういったようなものをちょっと体験できるようなね、
はい、
貴重な時間になると思います。例えばその、お茶とか、ごめんなさい、お寿司だとかの他にも、例えばその文化マーキーといってお茶を、ね、お点前を、
はい、
していただくマーキーだって、これは誰でも参加できるので、そういった形でそういうふうな文化を体験していただいたり、それからその日本のね、例えば有名なアニメの大きいロボットのプラモデルを無料で作れるとか、
はい、へ
ー、だからちょっとそういう普段そのね、ありきたりのなんか日本食を食べてっていうようなお祭りではなく、またいろいろな形でそのお花の、例えば華道のデモンストレーションやったり、盆栽さんも出てたりだとか、であと今年はN ゲージですね、
はい、
N ゲージが来ますね。
すいません、
電車の模型です。
あ、
はい、電車の模型、はい、電車のそういう模型の同好会の方がいらして、で、今年はちょっとね、出させてほしいと、で何をですかって言ったら、その日本の要するに新幹線だとか電車っていうのが非常にやっぱりその好きな人がいて、で、その日本の新幹線の模型をね、いろいろとディスプレイしたいっていうような話があったので、今年はちょっと面白いんで、それもやってもらおうかなと思ってます。
こうね、日本の文化って言っても、いろんなことに興味がある方がいらっしゃるので、そうやって追求していくと面白いですね。
はい、です からその日本文化っていうとどうしてもね、そのまあ日本食を食べて、でちょっとね踊りを見たりとか、まあその武道を見たりっていう感じで考えられる方も多いと思うんですが、それ以外にもやっぱりいろいろなねところが、あの側面がやっぱりありますので、あのジャパンフェス、まあパースのジャパンフェスティバルの方ではそういったいろいろなねものをこう楽しめる、キッズコーナーといったの子どもたちの、例えば、まあ、あのコーナーもありますし、で、あのいろいろな、まあ、違う体験をね、で、まあ、子どもたちとか来た方にしていただければなというふうに思ってます。その他にはですね、今年は、日本酒ウィークということでですね、実は、この日に合わせて、日本から約10社の、酒蔵さんが、実はわざわざいらしていただいて、でパースの街中、あのジャパンフェスティバルやってる日なんですけれども、いろいろなレストランだとか、それから近くのボトルショップ、酒屋さんで日本酒の試飲ができたり、それから料理と一緒にその日本酒を楽しめるという、あのまあ、非常に楽しい試みがあります、大人にとってなんですけど。
子供だけじゃなくて、大人も楽しめるお祭りですね。
そうなんです、そうなんです、はい、あの実際にあの会場では、まあ、鏡開きということで、そのステージの上で市長だとか総領事と一緒に、まあ、鏡開きをあの、まあ、オープニングセレモニーにしていただくだけで、まあ、会場自体ではそのお酒をちょっと出すことはできないんですけれども、ちょっと離れたところにあるその周りの、ね、レストランだとかボトルショップに行っていただければ、はい、あのいろいろな、まあ、あの普段はもうあのめったに飲めないようなお酒、日本でもかなり有名なお酒の酒蔵が、まあ、いらっしゃる、来るので、ぜひあの皆さんにもですね、ジャパンフェスティバルの他にも、ね、いろいろとその四季を回ってですね、あの楽しんでいただければなというふうに思っております。どちらかというと私はあのできれば自分もそっちの方がいいななんて思うんですけどね
いやでも福本さんお仕事があるんですよね
そうなんですよ、ね、だからまあ終わってからゆっくりとね、あの楽しく、はい、飲ませていただこうと思ってます。
で、ね、実行委員長されていて、こういろいろご苦労もあると思うんですが、どういうところが一番大変ですか？
はい、やっぱりそうですね、それこそまあ出展されるかって、どの方が来るのかなって、今年埋まってくれるかなとかね、パフォーマンスもこう例えば同じようなパフォーマンスがねあると、やっぱりちょっと片方はお断りしなきゃいけないのかなとか、そういうやっぱりその選定作業ですね、最初のあの、まあ、どなたにお願いするのか、どういうことでお願いするのか、
はい、
っていうようなところが、そのアレンジがやっぱり難しいのと、それからやっぱり今はそのね、会場の警備体制ですね、警備体制をこう、まあ、あのこれまあ影の仕事なんですけどね、そういう部分をしっかりしていったりとか、はい、そういう部分がやっぱり難しいなと思いますね。
今度の土曜日、お天気いいといいですね。
いや、いいですね。昨年はちょっと早い時期、はい、2月にやったんですけど、40度になりましたね。
あ
まりにも暑いたんで、ちょっとかき氷は売れたんですけどね、他のあったかい食事が、ね、あんまり売れなくてね、そういった形であ
んまりうどんとか食べたくないですよね。
そうそうですね、うどん食べてる人いなかったですね、さすがにね。なので、まあ今年はちょっと時期がね、はい、少しこう落ち着いた時期にやろうかっていうようなことで、
はい、ね、皆さんどんどんどんどん参加していただきたいですね。
そうですね、ぜひやっぱりあの会場に足を運んでいただいて、うん、で、まあ、あの屋台で食べられるようなお祭りの食べ物は大体食べられます。ですからね、あの例えばしばらく日本に帰られてなくて、あ、たこ焼き食べたいなとか、焼き鳥食べたいなとか、ね、そういう方も、ね、ぜひいらしていただけると楽しめるのではないかなと思います。あのぜひ、ね、着物とか浴衣とかあのお持ちの方はぜひ、ね、浴衣なんかでも着てきて、ね、ご家族でいらしていただければななんて思います。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜木曜土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。